はい、どうも高橋智明でございます。おはこんにちは、バンドゥ、タイトル言っちゃった。いや、タイトルコールしねえのにタイトル言っちゃったよ。まあ、おはこんにちは版なんですけどね。おはこんにちは版だって、あの、なんで言ったかなんて久々に言ってみる、あの勢いで。あの、いや、昔ね、あのドクタースランプあられちゃんっていうドラゴンボールの前に、あの鳥山明先生が作ってたあの漫画でですね、これもヒットしたんですわ。で、アニメ化もされました。で、アニメ化もされた時にですね、そのドクタースランプあられちゃんって言ったあられちゃんっていう、うんこを刺すのが大好きな、女の子少女型ロボットみたいなのが主人公なんですけど、そのあられちゃんのアニメのエンディングでですね、舞台がペンギン村ってところで、で、その、必ず、なんだろう、そのあられちゃんは、んちゃっていう、うんから始まる挨拶と、おはこんちは版、ん？おはこん、おはこんちは、え、誰？ペンギン村からおはこんち、おはこんちは、あ、おはこんばんちはだ。おはこんばんちは。おはこんばんちはって言うんですね、エンディングで。で、あの、歌でね。で、その、おはこんばんちはっていうのは、おはよう、こんにちは、こんばんは、あ、ちょっと、おはこん、あ、おはよう、こんち、こんにちは、こんばんは、おはこん、ん、あれ、ペンギン村からおはこんちは、おはこんばんちはだ。おはこんばんちはだから、こんちはが最後なんですよ。そうすると、昼朝晩っていうのが順番逆じゃないっていうんで、それをちゃんと、朝昼晩に切り替えたのが俺のおはこんちは版なんですね。こんちはをちゃんと間にお昼に入れなきゃダメじゃんみたいなので、俺のタイトルは、トムのおはこんちは版になっているんですけど、久々喋ったその内容。俺も忘れかけてた。俺も忘れかけてたけれど、要は、俺がね、言い間違える理由はここにあるんですよ。要は、ドクタースランプあられちゃんはペンギン村からおはこんちはばんなんですよね。だから、あれ、あれ、違う、おはこんちはばんじゃなくて、おはこんば、おはこんばんちはだ。おはこん、おはこんばん、もうどっちなんだよ、俺。自分でも歌えなくなったから、ちょっと YouTube で聞いてみてください。ドクタースランプあられちゃんのやつって。で、俺の方は、おはこんちはばんなんですね。ちゃんとおはようとこんちはと、こんばんはが順番になってるっていうだけなんですけど、分かってくれねえだろうな俺自分で今喋ってても分かってくれねえもんな。あの、まあまあ、そういうタイトルだっちゅうことで、つぼさんはあれから、エコーもらおうかな。これもう全部犯人の声でもよかったぐらいだよね。何言ってるか分かんないもんな。自分で何言ってるか分かんないので、タイトルコールいきましょう。つぼさん、エコーください。深いやつ、もう、すげえ深いやつください。ミュージックゼロチャンネルプレゼンツ。トムの、おはこんちは、バン。っていうね、あんまりね、深い理由もなかったんですけど、この浅い理由でね、喋ってるんですよ。タイトルも決めましたしね。でも、もう、あれ、つぼさん、俺何年目 ?3 年、4年 ?3 年目もうすらほら、3年ね、3年になったんだよね。3年突入だっけ。ほら、もう坪さんも俺もわかんねえ。もう、あの、ぜ、もうね。
4年目入ってないかもしれないですね。
入ってないっけ、
入ってないと。
いやいや、まあ、じゃあ、3年目入ったぞというような、そんなもんですよ。もう自分が何年やったかもよくわかってないんですから、でもひどいもんですよ。行きましょう。この番組は、皆様からのコメントやいいねメッセージ、もちろん届いてませんよ、僕には。コメントも、お便りも、番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエスト、ぜひお待ちしております。切実に。なんて言ってみてね。この番組は、In Reality The Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネル、オーディション2021、開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイト、ミュージックゼロチャンネル、 新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
もうね、ノープランもノープランっていうかね、俺確かで、ね、喋るニュース こんだけやれば喋れるだろうとかって高く食ってたニュースが全然ブックマークしてないっていうね、ダメじゃんって。実は本当は収録は20日にやろうねって坪さんと話してたんですよ。この収録20日にやればうまくいくねなんて言ったのが僕の仕事のせいですっ飛びまして、で結局今、1月の27日です。1月の27日に2月の1日と、16日分を、今収録しているので、結構ねタイムラグないですよ。この16日してもね、たかだか2月が半月ぐらい過ぎても、その大したトピックはないでしょ、多分ないと思うよ。なんかあったのかね、緊急事態宣言とか発令されちゃってる、未来の君たちの中では。僕とつぼさんはまだ1月27日を生きてるから、今この配信が開始している、2月16日は何が起きてるの、大変なことが起きてる。そしたらね、この番組自体がっていうかね、やっぱ生でやりたいなと思いつつも、収録はこれでしょうがないですから、収録は収録の良さがあるわけですから何が起きてるのかな知りたいな。16日後ぐらいの、16日じゃないかな、3日経つから18日9日、足し算もできねえのかよ俺19日後の、ね、君たちに私は今語っているんだけれどもだな。PS5 ゲームの話じゃないけど、どうやら PS5 すごい苦戦してるみたいだね。ハードの、売れ行きというか、あんまり出回ってないから、こう転売屋とかにですね買い取られて、ものすごいこうなんだプレミアがついてすごい高くなって、本当に欲しい人も手に入らないっていう状況になってるっていう話と、もう一つはその普通はそのキラーソフトじゃないけど、ソフトの売れ行きって、ハードよりも上になるんです、数字が。なぜかっていうと、プレイステーション買って1個のソフトで満足する人ってほとんどいないはずでしょ？俺もそうだし。だから2個か3個ソフトを買うわけですよ。だから PS、例えば4が100万台売れた時っていうのは、ソフトは350万本とか400万本、要は足し算すると全然ハードの本数よりも上を行ってなきゃいけないというか、まあ、ゲーム業界の不分率というかがあるんだけど、どうやら PS5 は逆になっちゃってる。そのハードの売れ行きよりも全然ソフトが売れてないと。ですからソニーコンピューターエンターテインメントよりも、どっちかっていうとそのソフト制作会社の方が、いや困ったなってなってるよっていうニュースが流れてましたね。これ NHK ニュースでも流れてたんですけど、なんだろうね、やっぱり俺もそうだけど、坪さんもそうだよね。 PS5 欲しいと思ったけど、じゃあ何のソフトって言ったらあんま出ないもんね。PS5 に関しては、坪さんなんか欲しいソフトある今？
あんまりないっすね。
ほらほらね、ほらヘビーゲーマーと誉れ高き坪松も俺もそうなんだよね。 PS5 は欲しいなとハードとして思うけれど、じゃあそのソフト何やるっていう、こう絶対やりたいコナンはやりてーとか騒いでたそのソフトとか昔はあったにもかかわらず最近ないんだもんね。ほいでほら先月話してた匂いにハマってるのさって話を下の根も乾かないうちにブラッドボーンハマりましてまたブラッドボーンの追加コンテンツが始まったって言ったら、なんかじゃあちょっと気楽にやってみようかなと思ったら、またがっつりブラッドボーンの世界に入りまして、ブラッドボーンの説明する？つぼさんは知ってると思うけど、まあこれも死にゲーですね。なんだっけ、デモンズソウルじゃなくてダークソウルっていうですね、フロムソフトウェアの、まあ、 死にゲー、もうなんか一発間違うとそのまま昇天してしまうっていうですね。で、あの魂とかいっぱい集めたりしてるんですが、死んじゃうとそこに取り残されるというですね、とんでもないゲームがあるんですけど、まあそれのまあ別口といいますか、世界別世界っていうか世界観変えたやつで、出てこなくなっちゃった。デモンズソウルじゃなくて、もうダメだよ。俺なんつったっけ、つもさん今俺。
あの
そう、ダークソウルじゃなくて、あ、ダークソウルでいいのか、あ、じゃあダークソウルの違う、俺あのそのあれ、そうブラッドボーン、そう、もうそれが出てこなくなるよ。まあまあ世界観がちょっと違うやつでブラッドボーンっていうのがあるんですけど、どっちかというとあの英国紳士みたいなのが恐ろしい武器持って、魔物を引っかき回してやっつけるゲームなんですけど、もちろん一店舗でも間違うとそのまま殺されてしまうというですね、かなり厳しいゲームなんですけど、そのゲームをやり続けるというですね。本当だったら新しいゲームとかね、YouTuber でもゲーム系の YouTuber なら新しいゲームを手に入れたくなるじゃないですか。でもそういうこうエナジーもあんまり湧かないというか、なんだろう、このゲームやりたいなーっていう気があまり起こらない。でもともとカーレースゲームとか大好きだし、だからあのグランツーリスモとかそういうのねやりたいなと思うんだけど、もうなんだろう、グラフィックが綺麗だどうのこうのっていうのを通り越えた気がする。あのどんだけこう表現が素晴らしくてもあんまり驚かない。だからもう CG があって当たり前のような感覚にこう人間怖いね、こういうことにならされちゃうんだね。だからなんかそんなに綺麗じゃなくてもいいかなとか、それこそ PS5 のスペックをフルで入れるんだったら俺一体そのどんな液晶モニターで何インチでやりゃいいのよってぐらいのもうハイスペックになっちゃってるから、そんなにね、解像度の低いようなしょぼいこうモニターで遊ぶってなったら別に PS5 のスペックいらないかなと思ったり思わなかったりで、一昔前はねオープンワールドって言ったらもう心躍っちゃって、もう何これ地図関係なくもう自由を無尽に行けるのとか、ストーリーも関係なく好きなことやっていいのなんて言うと痺れてたんですけど、最近そういうゲームすごい増えてきたし、自由度の高いゲームっつうんですか。でもちろんほらオンラインでね100人ってやっつけるとか50対50なんてのも普通にやれるようになってきたでしょ。もうなんだろう、そういうスペックでゲームを選ぶ時代じゃないのっていうような気はしますよね。まあただこの先にね、5G っていうさらに通信規格で高速になる時代がすぐそこまで来てますから、そうなった時に PS5 とか、その 5G を見据えた新しいゲームだとかが出てきた時はきっと違うんだろうけどね。俺も坪さんもいややりてえなと思うゲームが出てくるんだろうけど、いかんせんなかなかその時間差が PS5 の発売とかとこうねいいタイミングで合致しなかったというか、ハードだけ出ちゃって、でその出たハードもなかなか数が揃わないから品薄状態になり、やりたいゲームもなかなかないよっていう状態だと、あれだね、なんかすごくソニーさんやばいんじゃねえのっていう、まあ、このニュースの、まあ、はあれなんだけどね、北米が一番売れるんだってゲームってね、北米市場を狙ってるので数が足りないよって言ったら、まずソニーさんは日本をないがしろにしてそのまま北米にこう作った PS5 をどんどん入れてると。でそれでその逆に日本の問屋さんとかゲーム業界とかがなんだよ日本置き去りかよみたいな感じになってたり、ユーザーももちろん俺らは後回しなのねみたいな空気が出てきてるので、ソニーさんピンチみたいなニュースだったんだけど、なんかでもそんな空気してるよね。俺もなんか肌であれちょっと PS5 初動ね、一番最初のね初動、さっき初期初動っつうの、は元気ないなって思うのでちょっと心配です。ゲーム業界はいつも元気であってほしいなと思う高橋智明としては、 PS5 がねこれなんだ売れないよ、これはダメなハードだねって言ってこうなくなってしまう懸念すら出てきているので、 皆さんもね、ちょっとでも引っかかったら PS5 俺は買ってねえけど買ったらいいんじゃないかなっていう気もしますっていう話なんで、でうわこれ終わらせらんないけど CM です。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは、中澄明宏です。中澄明宏のダベリー。この番組は中澄明宏自身が気になったことをひたすら熱く語る番組です。毎回素敵なゲストを呼んでませんが、皆さん聞いてやってください。よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネル。
いや最近ね、確かに YouTube でまあほらチャンネル登録者数1000人だ万人だってところに俺の YouTube は行ってないから、お恥ずかしい話なんですよね。50だ60だって話なんで、でそれもほらチャンネル登録って入ることもできて抜けることもできるから、なんていうんですかね、56、57、58、55とかこれデッドヒートなんですよね。100に行かないまでで、こんなもんかよ俺のっていうのは、まあね、まあ、俺のチャンネル登録者数なんて、チャンネル登録者数なんてまあまあこんなもんかなというところで最近納得はしてるんですけど、なんかの間違いで1000とか2000とかなんねえかなとは思いつつも、なかなかそうはならないで、ツイッターでこうね勧誘してみつつも、なんかいい方法ねえかなと思いつつも、なつつもつつもだけど、動画作るのはね楽しいので、見てくれる見てくれないに関わらず作っていこうとは思ってるんですけど、でその最近ね、そのタバコ動画が意外と愛煙家に好評で見てもらえるっていうのがあって、そのタバコ動画以外にじゃあ俺なんかねえかなと思った時にね、俺廃墟とかねそういうの好きなんですよ。だけど例えば一人で言う、動画っていうかカメラ持ってって廃墟に入るっていう、そんな度胸もないっていうか、いや結構怖いんですよ。もうかれこれ10年も前だけど、群馬県の薄井峠ってところにちっちゃな昔は軽井沢方面に抜けるのにトンネルを電車というか機関車が通ってた。でそのトンネルは今廃道になっていて、その廃道の中は実はこう幽霊がいるみたいな話で、写真撮りに行こうってこう雑誌の編集者と二人で、たった二人でそのカメラを一眼レフを持ってその廃道に入ったことがあったんですけど、それだけで怖かった。別に何にもなかったんだよ。何にもなかったし、幽霊取れたわけでもないし、怪奇現象もゼロだったんだけど、純粋に怖い。で、ドライブインとか、ラブホテルがもう、こう、崩れそうになっちゃってるっていうのは、まあ、趣はあるんですよ。そこに、なんていうかな、繁栄と衰退みたいなのが、こう、濃縮されてて、ああここすげえ儲かってたんだろうな、でもどうしてこんな潰れちゃったんだろうっていう、その哀愁がたっぷりあるんで、廃墟っていうのはすげえ俺好きなんですね。ですんごい好きなんだけど、行くとね怖いんです。もう廃墟になったとこって大概暴力団じゃなかった、暴走族とかチンピラとか若い子がこうスプレーでなんか書いたりとか、たまり場になってたりとか、その労務者がいっぱい住んでた形跡があるとか、そのなんだろうな、生活感みたいのが生々しすぎて怖いんですよ。あ、人間も怖えや。ただなんつうの、この世ならざる者がいるということを俺信じてないけれど、なんかいるんじゃないかなと気配を感じるっていうんですか。それはもうビシビシそういうとこ行くと感じるんですよ。背中にでか誰か見てんじゃねえかなとか。ただそれがなんだかとか、それがお化けを見ましたってことにはつながらないけれど、その現場に行くとすげえ怖いっていうのがあるので、そういうのを一人でやるのは無理だべよと思って、私考えました。そういうおっかいないのじゃなくて、みんながやってないニッチなことってなんかないかって思ったら、 あの自動販売機でトーストとかうどんとかハンバーガーとか一時すっげーブームだったんですよ。何でも自動販売機、要はドライブインっていう言葉が昔あってね、その街道沿いにご飯食べるところがあると。でそれはほら普通に旅館定食屋のおばちゃんがいれば、駐車場のでっかい定食屋ができていれば、それドライブインだったんですよ昔は。でさらにそれが24時間営業になって、だからもうカップヌードルとかも出てきて、お湯さえ入れれば3分待ってりゃ大概のもんできるぜおいっていう風になった時に、それの自動化が始まったんですね。要するに缶ジュースみたいに自動で出せば、従業員のお金もいらないし儲かるんじゃねっていう、その24時間ドライブインっていうのが昭和の初期っていうか昭和40年から60年代ぐらいまでの間、うわーっと広がったんですね。その広がったドライブインたちっていうのはことごとく駆逐されるわけですよ。コンビニエンスとか新しい形態に取って代わられるので、なくなっちゃうんだけど、そういうのがまだ生き残ってるんですね。うどんの自動販売機とか、最近じゃないや、昔懐かしいと、グーテンバーガーで検索してみてください。グーテンバーガーってやると、レンジでチンした、ハンバーガーなんだけど、もうペラペラの、これハンバーガーって言っちゃいけないよねっていうぐらいの、いい加減なハンバーガーがチンされた、もう握れないぐらい熱いやつが出てくる、グーテンバーガーっていうのが、昔は高速のパーキングエリアとか24時間ドライブインとかにいっぱいあったのが、今はもう絶滅の危機ですね。で、下手すると手製のお弁当、のり弁当とか生姜焼き弁当とかを毎朝おばあちゃんとかが棚に入れて、で300円入れるとその棚がぐるぐる回って、要はアメリカの映画で出てくるほらドリルみたいのにお菓子が引っかかって手前に落ちてくるような自動販売機あるじゃん、あれのお弁当版みたいのが全国探すとあるんですね。あれ、これ紹介したら面白いのかっていうことと、いやそんなものを見る物好きはいねえんじゃねえかっていう、この半分と今半々なんだけど、もしかしたらやったら面白いかなというふうに薄々思ってるんですね。で、ピンとこなかったら、なんて言ったらいいんだろうな。あと、コインスナックとか、うどんそばコインスナックとか、うどん自動販売機とか、ハンバーガー自動販売機とか、そういう風にやると、だいたいネットで画像で、高橋智明のやつが言いたかったのはこれかっていうのがわかると思うんだけど、レトロっていうか、乱暴な作りなんだ、うどんも。カップが、コーヒーが出てくるみたいに、うどんのお皿がカランって出てきたら、そこにうどんとスープが、べちゃべちゃべちゃってこう、自動で吹き出してくるっていうね、見るからにね、不衛生な感じはするけれど、乱暴な作りだなっていうのを一回ぐらい楽しむんであれば、一回ぐらい注文してもいいかなとか、あと、トーストもね、確かチーズトーストとかそういうのが、自販機にあったと思う。ピザトースト、チーズトースト、普通のトーストみたいなので、で、頼むと、なんかものすごい熱かかってる音がした途端に、アルミホイルだけ巻いた裸のトーストにアルミホイルをこう、なんだろうな、ハンカチで包んだみたいな形で包んだものが、ガトンって缶ジュースが出てくるみたいに落ちてくるとか、まあまあ、昭和の乱暴テイストがある、自動販売機が多くてね、で、その買い方と、なんだろうな、佇まいがとってもこう俺のレトロ心というか、そういうのをこう刺激するので、これと同じことを考えてくれるやつはそういう動画を撮ったら見てくれるんじゃねえかなというふうなことをはたと考えましたっていうのを、ラジオで喋って俺はどうするんだろうってことをここまで喋って気がついた。これあれだよね、動画に撮ってやったから面白いわけで、そのアイディアだけ喋っても誰か真似するんじゃねえだろうな。いや真似するやついねえかこれ。でもね、やってみようかなという気がちょっとしてるんですよ。この昭和テイストあふれる あの昔の自動販売機たちを、映像に収めて、映像に収めてどうしようか、映像に収めて食べてみるみたいな、そういう動画を今度アップしていこうかななんては思っていますが、まあそんな都合よくそういう自動販売機をポンポン見つけられるかどうかはちょっと調べてみないとわからないんですけど、やってみようかなって思っている高橋智明でございましたというお話なんでございますが、それ以上でもそれ以下でもございません。はい、 CM です。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く。このロケ、一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ CC81 So Good。 同じように送る日々の中、ミュージックゼロチャンネルパワープレイ CC81 So Good。
ミュージックゼロチャンネル、
CNN もう俺 CNN からいくらかもらっていいのかな。あのCNN の、ね、オランダの研究チームがこれまでの医学では知られていなかった臓器が人間の喉の奥に見つかったっていう、これ俺喋った、あれ俺つぼさん、俺これ喋った記憶あるないよね。つぼさん俺も喋ってないと思うんだけど、CNN っていうだけで俺ずっと喋ったんじゃねえかなとか思ってはいるが、もう一回喋ろうかな。あのがんを研究しているオランダの研究チームが、あの人間のね、あの鼻鼻腔と咽頭っていうその、まあ、あの頭蓋骨の部分に全然こう未知の一度たりとも見つかってことのないあの臓器を発見したってニュースなのね。これはね、こんだけ医学が進んでて、あの体のもう隅という隅までスキャンから輪切りから MRI からでバンバン調べられてる人間様の中にそんな場所があったのと、これちょっとね、あの未来じゃないけれど、何なのそれっていう、そのまああのこの研究チームなんですけど、ちょっとさらっと言おうか、前立腺がんで治療中の患者100人の頭部と頸部のスキャン画像を調べ、男性1人と女性1人の、まあ、あのそのがんの後なのでね、亡くなっちゃったんですよね、あの症ね、あの遺体解剖を行った結果、あのこの100人全員がこの臓器をついで持っていることが分かったと。でこの臓器なのだが、あの基本的には唾液が出る線の一部にも見えるので、かなり議論はあったのだが、これを新しい臓器というのか唾液腺の一部というのか、解剖学的にもなんていうのかな、新しい器官であるってことは裏付けられたと米ラトガース大学の専門家が言っていると。で、まあ、これはまだまだ人間の体というのは学ぶべきものがたくさんある、これは体内のエキサイティングな発見の始まりなのかもしれないっていうふうに言ってるっていうんですけど、まあまあほら、だいたい脳みそがね、脳みそが人間様でいうところのほとんど分かってない臓器なので、 こんなその唾液腺の一部かなんかが新しくなったっていうのを発表したところでっていうのと、まあこんだけいろいろ暗いニュースがあるとね、新しいニュースっていうか、もう人間のまだわからない、何が機能するかわからない未知の臓器って言ったら、ちょっとね、俺はキュンキュンしたよというですね、俺自身も今実はこのトーンでわかるけど、テンションがかなり昔のやつを、なんとなくふーんって思って今喋ってるから、あまりテンションを上げられないけれど、まあ、新しい臓器がオランダで発見されました。丸っていう感じでございますな。エンディング行きましょう。この番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しております。番組へのコメント、いいねを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、本当に欲しいと切実に思ってみました。あるパソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストぜひお待ちしております。番組のツイッターアカウントです。もうこれだけしか言わない、M_Z_CHANNEL、ミュージックゼロチャンネルってカタカナで検索しても出ますんで、ツイッターリプライフォローどうぞよろしくお願いいたします。ということと、デルタ IR、16日だから時差があるから、ツボさんのにはもう新しい歌の動画がアップされていることでしょう。デルタ IR で、ね、ツボさんの YouTube の、アカウントと、Twitter のアカウントなんで、フォロー、リプライ、どうぞよろしくお願いいたします。高橋智明の方は、相変わらずの、ダメっぷりですけれども、 YouTube も Twitter も、何気に使っておりますんで、Twitter フォロー、もしくは、YouTube のチャンネル登録してくれると高橋智明が喜びます。トムボックス TOMBOMX に、タバコとかですね、バイク、林道、歌ってみたみたいなのを入れるとですね、上位に来ますんで、見てやってください、お暇ならばという感じでございます。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。また来月にお会いしましょう。高橋智明でした。さようなら。